レイル部長。
はい、テールステイチューン第9回を始めたいと思います。パーソナリティは上田夢人と
武田と
白夜です。
はい、
そんながみんなくたびれ切った、まあはい、私も含め。
そうね、
いやでも昨日あの飲んだニンニク結構効いてる。
あ、もうそういうのに頼る、もう、
状況というか、ドーピング次ドーピングみたいな、
まあ、疲れが堆積してくるね、もう、なんかもう出鼻からこのテンションの低さみたいな。
俺はもう白夜じゃないけどメイトフットマッサージも行きたくなるってもんですよ。
なんで知ってんの？
いや言ってたじゃん、隠してはないだろ。
なんか激通いじゃんみたいな。
近所にあったら行くね。
ああ、そうだな、僕もまた整体行くかなってなって。
そうね、色気のないものに行くね、あんたは。
そうそうそう、あのもうあのステータス以上回復に行く場所だからね。
ああ、
健康とかね。
そう、まあ、そんな風に疲れ果てながら、まあ現在夏コミに向けて制作中、
はい、
制作中というかもう制作
して
る途中、真っ只中
みたいな。日に日にあのヒットポイントの最大値を削っていく感じの。
それを制作中って言うんじゃないの？
まあそうだけど、なんか本当に今みたいな、なお作ってるみたいな感じはするよね、なんか。
そうね。間に合うのっていう顔がそろそろ色濃くなってきてる。
まあ毎度のことですね、というわけで今日はそんな制作しつつ完成間近といえば間近というか、単に締め切りが迫ってるだけなんだけど完成間近のルーデシアの情報と、あとはまあ収穫の12月の続報というか、はい、まあ、いよいよパッケージ版が夏出ますので、
そのあたりを語っていくと、
はい、
はい、
というわけでまずはルーデシアコーナーということからいきましょうかね。
テイルズステイチューン、
ルーデシアコーナー。はい。というわけでやってる途中音楽って聞こえないからね、いつもそのラジオの本放送じゃないけど、はいはい、できた音源を聞くときはその BGM とか入ってるじゃん、あれでなんとかなるんだけど、喋ってる瞬間って音もなんもないからさ、
今ちょうどあの暗いジャーンって
。ああ、そうそうそう、
あ、
あれが入ってやっぱなんとか聞こえるんだよ。今俺が喋ってる瞬間さ、ルーデシアコーナーって言った後にカーンみたいな俺恥ずかしいなみたいな感じになるからさ、若干
終わった後はあのなんか冷蔵庫にジーン
って。その音どうしても入っちゃう。家で撮ってし、
もう初対面に漫才みたいな、
なんか スタジオとかどいでえな。
いや、でも青函放送流そうよ。
そう、
でも この規模のラジオにしては割とちゃんと撮ってない。
あ、まあちゃんと撮ってる全然、機材とかもちゃんとしてるし、
そうそう、そこはあの、ね、音楽機材いっぱい持ってるだけに感謝って感じですね。
そう
ね、お世話になっております、
ね。まあ、使い方が間違ってるからね。でも何か若干
そうなの。
この収録は Mac なんだよね。リア充聞いたりとかキッピン。
いや、それ俺のセリフじゃねえ、いつもの。
多分いや、マック使ってるからリア充とか限らないからさ、現に今マック使ってるやつリア充じゃねえし。
なう、俺の左側にいる人。
そうそうそう、リアヒンが、まあ、リアヒンもお使いいただけるマックでございます。持てなくても大丈夫みたいな。
どこの人の宣伝だろう。
いや、でもうジョブさん内心さ思ってないと思うよ。
そう、
こんなやつ使いよ。
そうそうそう、
一応ルーデシアのコーナーだよね。
はい、というわけでルーデシア現在も絶賛制作中で、まあ、完成度的にはどうですかね。
どうですかね。
4割もいってないか、3割、4割、
あ、
でも試合はできてからな。
組み込みが4割ってだよね。だってシナリオ全部ほぼ 100% で、まあ、手直しがまだ残ってる程度で、
だいたい 25% はこれで。
そうね、
11人。そうだね、
25%。
あの今そのシナリオを大体そう43分割してるんですけど、今11ぐらいまで終わってるから
組み込みがね、
組み込みだからつまり約 25%、
はい、
まあ結構単純計算ですが、
かなり、まあ、早い方なのかな意外と。
いや、でも
流れからしたら
今までの流れ規模的に比較はできないから、まあやり始め早いね。前の収穫の12月の時って組み込みって2日3日じゃった
よ、だから1週間前なのにまだ動かないからで、
そうね、まあ、今回はその小立てっていうか、まあ分量がないから細かく分けて組んでいこうみたいなので始めたから組み込みは早いね、
やっぱ一気にやると結構ぐんよりくるから、
あ、これは
こうやって分けていくと
無理無理、
結構あのやる気が維持できていいですね。次もこのやり方でいきましょう。
まあつっても絵素材とか別にいつもと一緒なんだけどねできてねみたいな、だからスクリプトの組み込みどんだけ追いついていけるかみたいな感じで、
あ
俺はもう本当にいつも以上にちょっとしんどいくらいだね。そう、絵の総数がもうすごいんだよ、収穫の重要性とちょっと比べてもやっぱり、
はい、
一気にやる方が多いから、
はい、収穫の12月から大体何枚ぐらい、というワンシーズンやっぱ5枚でしたよね。
そうね、そんなもんだし、
5×12 で、まあ、すごい単純計算は1枚が60枚、
そうそう、
で背景立ち絵含め、まあ、結
構、まあ、でも結構な量なんだね、
まあ、すでにもう100超えてるからね、素材数とか。で収穫の12月だし、その続きもん作るときはさ、もう立ち絵とかほとんど共通だったんだけど、今回はもう一つのものを一気に作るから、はい、もう最初に立ち絵ドーン、イベントでドーンで、もう全部いっぺんにやってくださいで、
はい、
ほえほえみたいな、もうしんどいですね、
うん、そういったら音楽の描写も結構きついよね。
今回ちょっとね、効果音今までなんか本当に素材集とかから持ってきたのをほとんどそのまま使ってたりとかしてたんですけど、はい、今回そうもいかないじゃないですか。
まあ、SF ですからね。
なんか顔が吹っ飛ぶ音とか、機械が壊れる音とか。
そうね、素材集に入ってないから、ね。
あと機械でもキンみたいな音とか。
ああそう。う
ん、あさっきあの立ちコマっぽくよろしくっていう。
ああ
そうね。
なんかプシューってなんか、
うん、足吹っ飛ぶ音とかないみたいな、ないよ普通の素材集には聞いたことねえわ。
あったら面白いね。しかもさあのちゃんと生録音で使いたい。
まあ武田さんの首使うけどね。
やばいやばい。
いや全員がじゃんけんして負け出すんですか。
でもまあそんなこんなで結構今もう効果音だけで80もうすでに超えてて、
ああ、逆になんかそれ売ろうぜって感じだね。
いいじゃん、あのダウン DLサイド.com であの、ね、音楽
交換素材集、
交換素材集、
同人ゲームにぴったりみたいなキャッチコピーをつけて、
あそうそう、アクションゲームにすげえ向いてますねみたいな。
でもほら、でも元は買ってる素材だからさ、うん、まあちょっとねそれは
まあね
なかなか難しいんだけどね。
難しいところだけど、まあまあまあでも大変ですね、何やかんやってやっぱ一本。
うん、そうですね、僕もまあ粛々とまあ文章を直していますが、まあ、大体その今そのあのスクリプトを組む前にそのシナリオを読んでこのシーンにこあの絵を入れよう、音楽を入れようってことを話してから組み込むんですけど、
うん、
まあ、あのここ分かんない、意味分かんないみたいな、あこういう意味だったんだ、今このシーンに意味が分かったとか。
そうね、
あ割と有名だね、
うん、打ち合わせの時に一番よく出る単語が意味分かんないだからね。大丈夫かみたいな。
ある意味つまらないから、ね、厳しいんじゃないの。
評価の判断前だからね、まだ意味わかんないだから。
だからそれを聞いて結総会で直すってことを繰り返すっていう。
そう、ね、
だからだいぶ分かりやすくなると思いますよ、
うん、
あでも最初の頃でだいぶ分かりやすくなりましたね、
うん
うん、あのプロモーションもやられた方はちょっとご安心くださいみたいな。
そうね、あそこまで分かりにくくはないっていうか、うん、あれはストーリーの序盤ですらなくて、うん、なんか途中なんだよね。
そう
ね、
あれちょっとプロモーション版の作り方も失敗したから、ちょっとプロモーション作るのはもうちょっといろいろ反省点があるなっていうのを感じましたね。
一応まあその本製品の序盤、まあいわゆる普通の体験版をもうそろそろ月末くらいにはまあ用意できると思うので、
そうですね、
ぜひそちらをやっていただいて、まあ購入をご検討ください。あと同じ時期に多分オープニングムービーやら歌やらが
パ
ワードで揃って、
オープニングムービー結構すごいよね。なんかちょっとあのなんか手前溝的な話ではあるんですが、
そうね、
なんかよく動くとかっていう噂が。
まあまあまだできてませんけど、まあまあ期待していただいて良いのでは。
またちょっとニコ動とかにも流そうと思
います。あそうね、まあそろそろホームページにちょっとこのラジオと公開と同時くらいに一応専用ページというか、
はい、
プロデューサーページをオープンして、まあ簡単なストーリー説明とキャラ紹介、まあベタな、まあ、普通の宣伝ページですが、
はい、あじゃあそれここ書いた方がいい。
そうね、出来上がるんで、
はい、
まあ、武田さんそのキャラ紹介ワードだけよろしく、まあ今から書くのかよみたいな感じなんだけど。
あの口からは1000万ドル火を吐くぞみたいな。
そうね、そうそう、分かりやすくね。ポケモン紹介みたいに。ポケモンは言っていいんだっけ。言っていいよね別に。
いや別にいいじゃないか。
怒ってこないよね誰か。
まあ、ここ日本ですから、ここあのポケットモンスターって言っても大丈夫、
うん、ああそういうことね、あそっちの意味だね。
あの詳しい意味はちょっと Google 様に聞いてみてください。ここではちょっと言えません、すいません。
内容についてはまだ前ちょっと喋ったんだよね、
うん、なんかホッとする話でしょ。
ホッとはしないけど、
まあ、そうですね、他なんか話しといたことはいいとかいいことあるのかな、
まあそのできてる感じがようやく見えてきたよね。前撮った時はまだスクリプトの組みが始まってなくて、
始まってなかった、
ね、一応今素材を組み込んで、まあできてるところからちょっと動かしてみたりとかしてるんですけど、はい、まあゲームっぽくなってきましたね。
そうですね、まあなんかだいぶ SF っぽくなってきたな、
うん、なんかその収穫の12月と全然雰囲気が違うゲームだから、またちょっと変わった感じでやれるかなみたいな。特になんかあからさまな進歩とかないんだけどね、そのスタッフも一緒だし、
う
ん、
そうだね、
まあ、やってることもそんな変わんないし、
なんかまあ毛色が全く違うから、
そうね、
まあ、違った面が見れそうな気がするよね。
あ、それはそう、うん、そうね、その戦闘シーンとかがたくさんあるっていうのがやっぱりちょっと見どころではある、
ね、そうですね、
なんか俺結構そういうの好きだから、収穫の12月もまあ8月とか終盤とかにもちょこっとそれっぽいシーンがあったけど、なんかああいうのがもっとやりたいなとか思ってたんで、あ、まあ、ちょうどいいといえばそれいいか、
うんうん、ここででもなんだっけ、ラブ、こういうガチガチのバトルものをやったから、もう次は出たよね。
そうね、まあジャンルは多分変えていくことになるんでしょう、まあ、交互というか、
うん、まあ、別にそんなギャルゲーバトルみたいな、そんな、
まあそこまで分かりやす
くはない、肉肉野菜肉野菜みたいなもんじゃないですね。
まあ次回作も考え始めてるからね、
うん、
まあ、ルーデシアとりあえず、まあ、ちょっと出たものを見ていただいた方がいいかと思う、はい、ちょっとなんかやっぱり例えも大事ジャンルになったみたいな。
そうですね、なんか次からはなんか主要キーワードの設定とか、なんかキャラについて語るとかでいいんですかね、あんま深く分かった。
あ、そうね、次回からはちょっと、
ね、収穫の12月もその収穫の12月コーナーイエーイみたいな感じで話してね、
はいはい、
そうね、じゃあ次回はその主役2人の設定くらいを話すのがいいのかな、う
ん、あとルーデシアかな、あれ、あの3人のセットもいいね。
あ、
うん、じゃあ次回そんな感じで行く予定です。
じゃあ次回ルーデシアコーナー、武田が語る矢を殺すルーデシアの秘密
ポロリはあります。
そうね、期待ください、
内臓的な秘密。
はい、じゃあルーデシアコーナーはこの辺で終了。
テイルズステイチューン、
ふつおたコーナーどっちでもないテンションで読んでみたいな。
いや、なんかドラえもんのものまで、
そうそう、深くもなく低くもなく
みたいな、某 F 先生みたいな。
そうね、
で、じゃあ早速読ませていただきます。今日今回リュウマさんから一通いただいております。
前田ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう交換に気球ですが嬉しいですね。では早速、まず1個、ルーデシアの妖精コーナー宛てなんですが、まああのまあ、世界観の分かってなかったリクエストすいませんでした。で今回もダメかもしれませんが、サイボーグのように武器と融合したようなキャラはどうでしょうか。
まあ、融合したとかみんな融合はしてるよね。なんか
でも、うん、融合してないやつがいないよね、逆に、うん、感覚的に
融合しまくってる感じ
もう全員してるね、
うん、融合してるというか、まあ、
融合、まあ、ちょっと違うんですけど、
うん、なんかもう融合したものをまた元に戻す、元に出すでみたいな。
ちょっとこれ結構説明しづらいな、この敵のその特殊さみたいなものが。
でもほら融合してなんか歯がついてるとかもいるみたいじゃん。
歯がついてる、
なんかナイフみたいのが体中に融合してる。
あの人間の体なんだけど、虫みたいに体中に足がいっぱいで、その先頭に爪とかナイフがいっぱいついてるみたいな。
そう
なんです。あとなんか膝からなんか
膝
銃が出てくる的な。
それはなんかの映画じゃないの？誰かさんの映画じゃないです。
あのシュバルツネッガーとかあの辺の映画っぽいんですけど、膝から銃なんかいたっけ？
いなかったっけ？
それグラインドハウスとかじゃないの？他の映画の。
うん、なんか幻覚みたいな。ああ、またつい。
まあでもこの要望というかもうやってるんです。まあ世界観がまあそういう話で、まだそのホームページ上とかでは世界観説明ってあんまやってないんですけど、
はい、
まあいわゆるハードSFでよくあるもう人体改造 OK な世界みたいな、まあテクノロジー的にも倫理的にも OK で、まあその手をサイコガンに改造とかもありみたいな。
そうですね。だからなんだっけ、もうその体が例えば機械どころかその水、全身水みたいな、ね、
ああ、さっき出てたやつ、出てたっていうか俺が打ち合わせで喋ってたわけなんだけど、
まあ、まあそういうキャラもいますね。だから水だから好きなとこにもう 体を改造して移動するときはその水道管を伝って登場みたいな。
そうね、
あと水だから普通の攻撃は効かないみたいな、
はい、
そういう利点があったりとか。もうだからあらゆるものに何でもその 体魂を移してなんか体として使えるっていう利点があるから、そこを科学のやつでいろんなバリエーションがあるので、うん、その辺をお楽しみいただけるといいのかな。
そうね、ご要望はすでに叶えられて、
結構叶えてる、
なんていうか融合しまくってるぞみたいな
あ、でも待てよ、もし多分このリューマさんはそのあのライトノベルのラグナロクということですかね。
あ、昔ぼんやり読んだなんか剣士のやつだっけ。
そうそう、多分そういうことなんじゃないですかね。キャラ、
あ、はいはいはいはい、はい、あ、しゃべる武器とかそういう感じで、なんか人の魂が
武器に応じて、分かりやすいところ
です。あ、でもそんなん出したらよかったね、なんか、それちょっとかっこよくない？
でもマシンがしゃべったりはするよね。
ああ、まあそれはそうだ、
ギリギリなのとか。
え、プラガロンは魂が入ってるって設定だっけ？あれ人工知能とかじゃない？
まあ、あの人工知能なんだけど、そのなんだっけ、その魂の一部を移植することによって、
ああ
の極度に知能が高まったっていう。
あ、じゃあ一応そういう感じな
んだ、うんうん、だから、あのなんか車とかああいうマシン、ガンダムが、ガンダムに魂が乗り移ったみたいなものを想像していただけると若干近いんだよね。
勇者シリーズ、
勇者シリーズ的な顔のあるロボットみたいな顔はないけど、あ、でもその武器が喋るっていうのは結構面白かったかな。やったらそういうやつはいないよね、
うん、そうですね。まあ、じゃあどっかでやる機会があれば。
そうね、
ということで
ルーデシア外伝とかで、ね、あるのかどうか知らないけど。
で、なんかもう一個そのメールの後ろにあるんですが、
はい、
シナリオについての質問ですね。どんな、まあ、作り方なんですけど、最初は場面から全体を作るのか、それともまず全体を作ってから細かく作っていくのか、どっちですかっていうのがあったんですが、これは僕の場合はまずあのオープニングとエンディングを書きますっていう。
ああ、そういう人もいるみたいだ、
ね。で、オープニングとエンディングを書いて、で例えば 100あったとしたら1と100をまず書いて、次に2と99、3と98って書き方して、
ああ、
だからある意味僕のエンディングってある程度来たら前から書いていくっていう。
はい、
あ、そうやってでも書いてるんだったらもう一番最初にエンディングができてんだ。
ああ、そう、
大体 なんでできた時に教えてくれなんだろうで。
いや、でも別にそれはいいんじゃない。教えてもらってもみたいな感じもするし、
まあ、聞きゃ答えるけど、まあ、あとまだそんな固まってもないから。ああ、
でも俺デミーが出た頃、うん、あとじゃあ2年後に意味が分かったからさ、
ああそういうこと、そういう感じで終わるのね、みたいな。
ああ、うん、ああそうですね。で途中でその よくあの詰まるじゃないですか、うん、例えば1、2、3、4、5とか、例えば5で詰まった時どうするかっていうか、はい、7を書くね、はい、6とか、
あ、先を書く、
書いても、でもだから結構その先のシーンでも断片的にこのシーンはもうこの文章みたいなのが大体わかるんですよ、はい、だからそこだけ書いて、で書いて、それが蓄積していくと前を書くときの後を参考に書けるんですよ、
はい、
だから全体の情報量が多い、比較的有利な状況でその詰まったところを書けるから、うん、その抜け出しやすいっていう、
あ、
そういうテクニックを使って比較あの速度を上げたりとかしています、
うん、
でも前なんかプロットを書くって言ってたね、完全に全部、
うん、だからそれをやっぱそれでもやっぱ詰まるものは詰まるんですよ。
へ、
まあ、プロットはさすがに書かないと全体像がよく分かんないし、まあね、プロットってやっぱ細かいところまで決めるわけじゃないから、やっぱりそのとか、
あ、そこはでもちょっと最近違って、そのプロットっていう、結構僕ざっくり書いたんですよ、あれ、
あ、あれ、ああ、まあ、昔はもっとすごかった、
いや今の方が多分すごい、
今の方がすごい、
ね、今はその、例えば収穫の12月でベイリーで話すと、あの教室の右隅あたりに誰と誰と誰がこの机の、例えば机の右側には浩平がいて、真ん中には正樹がいて、何がいて、その位置関係くらいまで決めてる、うん、だからもうそのぐらいの精度じゃないとプロットを書いて、あの止まらずにシナリオをかけないんじゃないかっていう、ちょっと思考に基づいて若干試してますけど、
うん、
まあ、要するにそれ書いたらほとんど文章書くだけなんですよね、
はい、
あとはその決めというか、ちょっとパッとした笑わせるようなとかさ、印象に残らせるような文章を書けるかっていうのは、うん、それはもうやってみなきゃ分かんないところがあるんですよね。
なんか本人のそのなんか設定とかあるじゃん、主人公の設定とか、
キャラ設定、
昔こんなことをしててとかって、うん、
はい、
あれなんか早いうちに出てたけど、
うん、
あれはプロットの前にもう作ってた。
あ、もうプロットの前に作る、
じゃあ設定先に作っちゃう。
だからそのなんだっけ、ストーリーが始まるまでのキャラの生い立ち全部書くって、メインキャラ
なんかすごい文章量だったよね。
うん、あれ売ればいいんじ
ゃない。あれが大
体あれでなんか一冊作れそうな気がするんだけど、うん、
で それをだから回数まで過去を書いてるんですけど、ものすごくちょっとほんのちょっとしかつまんでないんですけど、
うん、
あれ読んだと結構ワクワクしたんだけど、
でもあそこって全く技術ないじゃないですか、本当になんか歴史のことを語ってる
みたいな、まあ、情報っていうか、まあ、こういう設定ですよみた
いな、うん、まあ別にそこで一本書いてもいいんだけど、結構暗いかな、
まあ、設定萌えみたいなのもあるしね、なんか、
うん、 なんか大体、まあ、どこもお話を考える人も漫画とかもそうですけど、多分設定9割書くけど実際出してるのが2割ですよ。
まあまあそれは、
それが圧縮するんですね。
でもなんかほら、なんかなんとかブックアニメのファンブックじゃないけど、
あそう、ね、
設定集みたいなやつでも、はいはい、なんかね FF 設定集的な、
そうね、なんかあそこでもたまに見るじゃん、なんか使ってない設定で、うん、これかっこいいなみたいな。
逆にそういうの作ってほしいけどね。
ああ
そうね、ファイナルファンタジー4とか、あそう、結構そういう設定さ、ファイナルファンタジー4って結構昔のファミコンがあるんですけど、うん、あれってよく攻略本ってあるじゃないですか、
うん、
でその攻略本なんだけど、一番初めた攻略本が、うん、設定だけを書いておく本なんですよ。
だから 2,3 種類出るじゃん、うん、あの手のものって、はい、完全攻略と、その設定をやたら、設定っていうかなんか、うん、ゲームではなんか語られてない的な、
なんかそういうのあったね、うん、
なんかそういうのを同人誌とか作ったら面白いな。
そうね、今ゲームって割とそういう売り方もあるじゃん、そのキャラ設定集をまず出して、キャラのバックグラウンドとか、うん、キャラの紹介をする本を出して、うん、でまあ本編を見ていただいて、まあ、本編のサイドストーリーにドラマ CD や何かが出てみたいな、うん、その流れはあるよね、
まあまあ、その流れで位置づけるのもまあ悪くはない、
なんか今回 そのルーデシア本みたいのも、
ああやりたいね、やりたないというか、武田さんが持ってる書類をバサッとコピーすればそこ出来上がりのようにするけどね。
えでもその人は逆には多分ページ数多くなりすぎると思いますよ。
そうね、
多分だって矢尾の追い出したけど原稿紙20枚とか30枚とかあるよ、
じゃあ3部作にするとか、
そうね、
いや多すぎるよみたいな。
あれは結構びっくりするけど、ね、うん、昔からなんかそういう作り方をしてて毎回びっくりだったんだけどね。
ああそうね、なんかそう昔なんかびっくりされたことがあったんだけど、その、うん、カーニバルの時なの、まあ、多分前のラジオで一回喋ったんだけど、うん、そのカーニバル その主人公、まあ、ナナキっていうのお母さん、そうお母さんの僕の名前、お母さんがその結婚するのが旧姓まで決めてたんですよ、うん、なんでそこまで考えるのみたいな、
なんか上田さん言ってたよねそれ、
うん、なんかそのそういうのって人のすごい努力とか見ると大体感心するんだよ、もう引いたからね、うん、そういう声で
キモい
って、引くじゃないみたいな。
でもその名字にもちゃんと意味があるから、
そうね、そこら辺また引くんだよね、なんかうわーみたいな。
やっぱでもそういう発想あるんじゃないですかね、ちゃんと作ったものは全部関連、きっちり関連付けた
い。作家さんは割とそうだね、なんかそんな人多い、うん、
あまり投げっぱなしが好きじゃない、
なんか無駄な設定とか僕大好きだけどね、
だから無駄な設定が、ね、まあって意識的に使わないのはいいんだけど、うん、出して投げっぱなしはちょっと僕は好みではないんです。
まあ武田さんはやっぱ細かい方だと思う、普通はあそこまでは やらないね、うん、あんまり使わないとこが多すぎるし、なかなか、ね、うん、あそこまで書けないよね、設定の段階で。
そういう細かいところが多分リアリティを生むと信じてるんですけどね、
まあ、そうね、
あの神は細部に宿るではないんですけど、
そうなってるとなんか良いですね、
いいですね、うん、まあ、それはほとんど願うしかないですけど、作って、はい、
ということ でまとめると、
まとめると
まとめると、まあ、なんだっけ、全体からちょこちょこ作ってます、
はい、以上
以上で、お便りのコーナー終わります、引き続きお便りの方お待ちしておりますので、まあ、いっぱい来てくれると喋るネタが増えて嬉しいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
デイリズステイチュ
ー、収穫の12月コーナーまたどっちでもないテンションで始めましたけど
絶対暗い
暗い方だった。まあ、暗い方で始めましたが、ちょっと明るい話題もありまして、
はい、
まあまあ前々からパッケージ版を出せよ出せよ言ってたんですが、やっとちょっと目処がつきまして、
夏ですね、
夏ですね、やっとこさ第3弾夏が、夏コミに、まあ、ルーデシアと同時に一応発売ということで、
はい、
収穫の12月夏パッケージ版、まあ変わったところというか別にないんですけど、まあオープニングムービーが
つ
きました。ちょっと曲もアレンジしたんだよね。
曲はアレンジしたね、うん、まあ、あんまり
あんまりとか言うな、
ちょっとここ切ってい
いよ、割とかよみたいなまあでもムービーの方がまたね、いい出来で、これは
そうな、ムービーすごかったね、
そう、うん、ここで名前出したっていうのが作ってる人もね、
ぶっちゃけ春でもう出てるからね、
うん、
あの伊予田さんっていう方でも今回もあの春から引き続き
と
か
そう
なんですが、
春と修練をちょっと担当していただいたんですけど、
ガンはしゃべれてない、
バク神みたいな、
しゃべれてません、
まあ担当していただいたんですけど、春と修練をね、まあその方に、まあ、夏もお願いして、今回ちょっとコンテもやってもらったんですよね。
あ、
実は春と修練はコンテは僕が書いてて、まあ、夏はちょっと丸任せにしてみたら なんか逆にいいものが出来上がってあじゃあ俺いらなくないみたいな
、うん、あびっくりした。
でもねやっぱムービー今ツールとか結構出回ってきたから、うん、やっぱみんな結構知識は持ってたりするんですよ、うん、でもそのゲームのオープニングムービーで一番重要なのはやっぱコンテっていうかどんな風に動かしてどういうシーンで表現をするかみたいなことなんで、はい、今回本当に丸任せにしてここまでちょっとぴったりのものが来るとは思ってなかったので、うん、思ってなかったのかよと言われそうですけど、うん、もうこれはちょっとまあもうブログに実はニコ動をちょっとお借りして先に上げさせてもらったんですけど、うん、まあ普通に、まあ、またホームページでもダウンロード公開はしますが、
あホームページにはまだアップされてないんだ。
まだアップされてないです。
昨日来たのが昨日だったらしょうがないよ、うん、そこだったし
先行ニコ動
先行ニコ動で、
あぜひあの、まあ、感想など書いていただけると。
あそうですね、
ま
あ、
うぜー W にうぜー W って
まあでもそっちで見ていただくといいかなみたいな。
またそうだね、確かにその、なんだっけ、パッケージ版買わないと動画見れねえのかみたいな話になってくるから、
そうですね、それはちょっとひどいので、うん、まあ、もうすでに持ってプレイしたよとかいう方は、ちょっとオープニングムービーとか見ていただいて、ちょっとまあ思い出していただけるとよろしいのでは。
そうですね、ちょっとあの、ムービーを組み込んだパッチ、ムービーが再生するのパッチは、そのムービーを入れなきゃならないから、
はいはい、
ちょっとしょっぱいので。
容量がでかいと。
そう、そこはちょっとご勘弁
ください。あでもそれやってもいいんじゃないの。どうやらやらない、前やったよね、春の時はやったよね、それ。
でも今ってその元あるものを消して入れてるじゃん、それもできるの。
いや、多分パッチで対応できる。
パッチで対応はできるよ。
あ、余裕なんだ。
あれでもあれってさ、あのスクリプト。
あ、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。
あ、大丈夫か。じゃあちょっとやるかもしれません。ちょっとまだ。はっきり見えてこないから、
あのサーバーがちょっと今ね、あの容量が少ないっていうのが若干問題になってて、それを解決したら、まあ、もちろん、うん、ぜひそういうこと
は技術的にはそんな厳しくはないから、
うんうん、じゃあ一応やるということで、
はい、
ムービーを組み込んでプレイしてみたいという方はお待ちください
まあでもあんま意味ないけど
ね。意味はないですけどね、うん、ま
あまあ、ただ本当に最後の1行があの、うん、ムービーに変わるだけですから。
そうですね、う
ん、まあ、ムービーを普通に見あの落として見ていただければ。まあ、ちょっとその夏のパッチに関してはまだ未定なんですけど、今決まったから
そう
しばしお待ちください、
まあ、というわけで週末の12月夏が出て、まあ、次は秋終電、秋もまあムービーをつけて多分パッケージ販売することになるかと、まあ、時期はやっぱり秋10月くらいに発売されること。
そしてじゃあ終電は12月に出すと。
そうね、
でもなんか同じものをなんか2回コピーするとどうなるみたいなパッケージ前になってはいるとは言う。
まあそれはちょっとプラスアルファもしたいと思っているんだけど、なかなかね、うん、機会がないし、今はちょっとプラスアルファするのも違うかなという気は。
じゃあテイルズステイチューンをおまけにつける、
うん、いらないよいらないよ、そんな
の特別版みたいな、例えば、うん、でもほら収穫の12月のさ設定版とか相当第1回で喋っちゃったからさ、
なんかもう編集版みたいなことだよ多分。
編集版っていうか、まあ、そこだけのやつとかだね。なんかその、例えばその収穫12月秋につけるんだったら秋の内容をちょっとラジオで喋ってるとか、はい、まあ嬉しいのかなっていう気がするんだけど
いらねえよって話
だ、うん、いらないと思うんだよね何回も言うけど
まあハイパーぶっちゃけどこするとか。
そうね、
まあ、まあ、まあここでもう P キャラを捨てる予定でしたからね。
そうね、まあ、プラスアルファはちょっと何か考えたい気がしますけどね、うん、
あでもほら今までのさショートストーリーをおまけにつけ、ほらあれ1ヶ月で消えちゃう、1ヶ月か1期で消えちゃうでしょ、
はい、
1期っていうのかな。
そうです、
ね、だからそれを前期収録した1年分貯めたものを終電にはつけますよってパッケージ版に。
1年分遊びでちょっとプラスアロハしてもちょっとファンディスク的なものを作りたいテランナー的な欲求はあるん
ですよね。それ4本あったら確かにもう1本足そうみたいな。ファンディスクとして、
ファンディスクはちょっと考えてるね、まあ、企画としてちょっと実現するかどうかは分かんないんだけど、
うん、今ファンディスクのそれ初めて聞いたもんこれ。
でも毎回やろうかなとは言ってたじゃん、まあ、作るとは今も断言じゃないけど、うん、
それはそのとあの、上ならその手の注射器などにな
んかショートストーリーが人気投票やってるだけで4本は書かれて、
うん、
あと一応人気投票のことをついでに言っとくと、前に話したんだけど、はい、その結構順位が予想以上に固まってきたので、ちょっとプラスアルファとして、
うん、
まあ、毎月の1位とプラスその月の、
うん、7位ぐらいに、
そうね、 例えば7月は7位とか、うん、8月は8位とかをピックアップして、うん、ちょっと何らかのプラスアルファするみたいな感じのことを言ってたんだけど、それをやってその内容も加えてファンディスク的なものにちょっとすればいいのかいみたいな。
それゲームつくのすげえ大変なネタとか。
あ、でもそれに関してちょっと意見をいただければね、メールでぜひ。
あ、そうね、
こんなんちょっと出してよみたいな。
あ、そうね、
ぜひちょっと。
むしろラジオつけてほしいです、ね、逆にみたいな。あ、いらないと思うけどね。
いや、どんなの、あ、例えば全員メイドシリーズ欲しいとかするんですか。
いや、もう別に俺がメール出すわけじゃないからわかんないけど。
まあでもストーリー上やっぱり拾われないキャラもいるからね、なんかその、
うん、
なんか人気投票でやってると下位のキャラとかもショートストーリーとかには一切出てこないわけで、
はい、
そこら辺もなんか拾えないかなと思うんです、はい、
そうね、
例えばその特別な順位というか、
うん、
7位を拾って8位を拾って9位を拾ってみたいな、その7、8、9のメンバーで何かをするとか、う
ん、
そういう作り方で作ってみるとか、まあ俺書かないからもう何とでも言えるけどね、なんか書くのは武田さんみたいな。
そこで書くのって結構あのサブキャラが多くなるから。
そうね、
多分相当難しいと思う。
そうね、なんかこれはまあ未定なんですけど、まだ企画ということで、うん、まあ一応秋終電に関してはまあムービーがついて、うん、若干の中身のバージョンアップしてちょっと出すかもしれないくらいですね、まあ、うん、なんかつける関係ないものつけたりとかあんましない。
なんかおまけでつけて買うっていうのは、なんかその買った人がちょっとかわいそう。
そうですね、ちょっと元のバージョン持ってる人にちょっと申し訳ないというところもあるので、
よっぽど変化がないと、うん、
なんか本当に微調整程度のあれになって
。でもそこはパッチで対応できるんでしょ。
まあテクノロジー的には何でもできるからね、うん、別に内容丸替えだってできるわけだから、うん、まあ微調整くらいだと思っていただければ、うん、
そんなところですか。
はい、まあその煮え切らない感じで、結局ファンディスク出るの出ねえのとか思ってらっしゃる方もいるでしょうけど、まあ、は
い、
まあ、そこをお待ちください、
はい、
あとまあぼちぼち公開される携帯版もよろしくお願いします、
はい、
まあ大々的に宣伝はできないんだけど、
じゃあ小声で
携帯アプリ版使用後のやつよろしくお願いします。
意味ねえ。
はい、では使用後の12月コーナーは以上。エンディングのコーナー、
イエーイ。
ちょっとテンション上がった。
僕もちょっと上げてみた。
はい、というわけでまあ次の収録はもうマスターアップ後になるのか。
マスターアップ後、8月、
今日は13、20や
って、2週ずつやるんだよね、
うん、一応ね。
あ、そうか、
だから28というか28に一応マスターアップというか、そこで終わってなきゃ死んでるので一応28、9あたりに、
はい、まあ、27から31の間のどっかでやります。
そうね、
あ、今週は第5週まである月、うん、
そうね、
はい、
じゃあその辺でちょっと、そうですね、多分マスターアップ後になるんじゃないですかね。
そうね、
その辺であの僕らの憔悴しきった声は、
そうね、
ちょっとあのランカリーとかシェリーとかだいぶほど遠いんですけど、ご容赦いただくということで、
比べるもんじゃないし、
ね、そうね、
あ、じゃあ次じゃあ頑張ったら枯れたもの声全員やろうよ。
うん、
何、
え、金田智子
無理だよ。
なんかしょう、なんだっけ、
あとやったからどうなるんだよ。
いや、だっけ、リスナーの人もうすげえ無表とか言う。
いや、他の人が聞きたいんだったら金友のラジオ聞きゃいいからさ、別にたくさんあるし。
いや、ほら、モノマネ番組は今でも根強く残ってるんじゃないですか。っていう、まあ余談はいいとして。
はい、はい、というわけで、まあ夏コミに向けて現在制作中のものを出来上がった後には、まあ夏コミというわけで、一応スペースナンバーのご案内をしておきましょうか、うん、はい、というわけでテールズチューンが、2日目土曜日になりますね。土曜日のアノ 09B、
あ、西ですね、
西アノ 09B でテルチューンが、まあここで一応販売物がルレシアパッケージ版、
はい、
収穫の12月夏パッケージ版、あと期間として、まあ普通に冬春
秋終電とかをまあ持っていく
と、ね、いつも通り並べております。
あ、サントラも持ってきます。
あ、そうね、
うん、
で、まあ期間を買い逃した方はそちらで見ていただけると嬉しく思います、はい、あと一応予定としてはなんかそのイベント限定じゃないけど本をちょっと出そうと思ってて、はい、ルーレシアプラスそのパンフレットじゃないけどルーレシアのちょっと情報とか、
まあ、これはじゃあ今まで出して TTT とは違う
違いますね、はい、もうルレシアの情報限定というかもう映画のパンフレットみたいに思っていただけると、うん、ルレシアの前にパラパラ眺めるとか、うん、そんな感じの本をちょっとイメージしてますというか、うん、まだ手もつけてない感じですからね、
むしろ本店も手つかぬところは 70% ありますみたいな。
じゃあ結果は次回のラジオで分かるってことです
か。いや、ね、本はまだ分かんない。
新刊情報は一応まあ次の回に正確な情報が出るでしょうね、うん、
少なくともそのルーデシアが出るか出ないか分かります。
いや、じゃあ出る出るからさ
まあ最悪のパターンはその来再来週のマスターアップ企画を乗り越えて、うん、もう限界まで作ってるみたいな
CDR でお届けみたいな。
いや、もう超短納期の1週間プレスが
あります。あれ超高いじゃん
まあでも背に腹は変えられるのよ
はい
というわけで第週再来週の第10回のデルステーチューンで、まあ、正確な情報をお待ちください、はいはい、ということで予定はそんな感じ。あといつも通りと言ったら変なんですけど日曜日東地区の魔のブロック 24A で、まあ、僕個人のサブルジェノサイドキスで、まあ、委託販売もやっておりますので、まあ、3日目しか行かないよみたいな人はそっちで買っていただいてもよろしいかそうです、う
ん、3日目みんないっぱい行くだろうね。
まあ、男の人は3日目しか行かない人が結構多いからね。
そうですね。でも今年2日目とかだいぶ構成が変則的だからね。
2日目ってなんか乙女の日ってイメージがあるんだけど。
あ、でもコミケはまあ大体はそうなんだ。1日目2日目はその、うん、1日目のまあどっちかというと乙女の日で、2日目はもう混在というか男性女性半々というかゲームのその一般向けとかまあ男女どっちでも買えるようなまあ本がいっぱいあったりして、まあ3日目はもう女子供は帰れみたいなエロ本祭りじゃんみたいなのが、まあ、開催みたいな。
もう全ての本にあの、ね、あのグラディエス の、ね、オプション並みの日があったり触手がついてるっていう。
そうね、
まあ、そういう本がいっぱいみたい
な。まあ一応住み分けって大変だけど、はいはい、まあ、2日目やっぱそういうので来ないっていう人も結構いるんだよね、うん、
今回の2日目っていうのは同人ゲームが2日目に入ったって
こと。そうですね。
そうね、だからまあ普通に人は結構来ると思うんだけどね。最近同人ゲームはたくさんあるし、
はいはい、
まあ、商業ブースに行ったりとかコスプレ見たりとか、まあ、2日目は極端に人が少ないとかそういうことはないんで、うん、ぜひぜひ2日目に来られる方は普通に回っていただけると3日目に来るよりは楽かなとか思います、
ね、ああ
なるほど、
時間だしね。
あ、はい、
というわけで夏コミのテールズジオンよろしくお願いしますといった感じで今回は終了、
はい
はい、
というわけでお相手は上田美人と
武田と
白夜でした。
終了。
イエーイ
最後のテンションバラバラだよ。